いや、バーとつとつやったんですよ、8。
うん。やってたね。
そう、やっていまして、うん、まあ本当に今回、うん、めちゃくちゃ今回人多かったな。
うん、あ、ほんま、もう、そのコロナ明け明けじゃない、
まあ、
明け
てから、まあ、万房明けね。明けなんもあったんかな。しっかり告知したん、すごい久々やったし。
あ
すごい来まして、うん、
すごい素晴らしいね。
もうてんでこまいの間に終わったんで、ちょっと本当にね、初めて来た方とかね、もっとお話できたらよかったんですけど、そこ本当非常に申し訳なかったなというところが反省点なんですけど、うんうんうん、まあ、いろんな方来てくださって、
うん、
結構ね、初めての人とかね、男性も今回すごい多かったな、うん、そう、もっとお話したかったなっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
うん、君の元先輩
そうそうそう、
上司来てはったよ。
なんか聞いてんなと思っとってんけど、なんか仕事の目、まあ今でも仕事一緒にやってるやってるから。
あ、え、そうなん？
あ、そうそうそう、まあ別の案件でな、そう、姉妹の職場としてじゃなくて、あの人も独立されてるから、そうそう
そうなんや。
だから、いや、聞いてはんなと思ってて、感想とか送ってきてくれんねん。これめったなこと言われへんぞと思う。
そうやね、うん、大丈夫かあいつと思って、職場の先輩聞いてはるで思ってさ。
まあ前のやしね、もうなんか、
まあまあそうやねんけどね、まあ、
そうそうそう、大丈夫よ。
でさ、
う
んうん、いや、あれでしょう言うて、あいつグジャコ、あいつ、うん、なんか会社で何やってんの言うたら、うん、あのブラインドの上げ下げと、あとコーン茶入れるだけとか言ってましたよっつって、あいつ仕事してなかったでしょっつったら、いやいや、そんなことなかったですよとか言わはんのよ。
おい
ね、ちゃんとしてたよみたいな、うん、彼のおかげで、なんか大変な事態を回避できたりもしたしみたいなこと言ってて、
あ、そう
で、え、うん、え、あいつ、仕事知ってたんかい、できてたんかいと思って、
うん、
しょうもないと思ってんけど、
う
ん、心の底からね、
おいおい、
心の底から今年一しょうもないと思ってんけど、
うん、
でも俺が、うん、いや、でもあんなあいつなんかもう、
うん、
渋谷でラジオ撮るって待ち合わせした時に、
うん、
雨の日やったから、海パンで来てましたよ言
う
て、八甲のあたりで待ち合わせたら海パンのやつ立ってて、
うん、
そんなんでしたよっつったら、
うん、
ま、服については結構私たちも強く言ってんけどっつって、うん、服については強く言われてたんやと思って、
強く言われてた、めちゃめちゃ強く言われてたよ。服買ってもらったりしたもん。
そうそう言ってた。みんなで服を買い与えたりしてた
から。あまりにもひどいから。
皆さんこんばんは、ラジオ漫画の方向編のお時間です。お相手は私、漫画を描いているもの、とつの高井です。本日も最後までよろしくお願いいたします。
噛んだね。
だからやめろっつってるの、それ前回言ったよね。
前回言ったね。
ああ、噛んだの噛んでないだな、うん、もう本当に、
うん、
昭和に置いていけって
言いましたよ、ね、昭和に置い
ていこう、うん
うん、まだ言っているから、でも
だからやめろっちゅうてんねんけど、
僕は最後までやり続けるよ。
あれや、
うん、
もうダムに沈むのに、この村。ダムに沈む言うてんのに、かたくなにもう。
かたくなに。
引っ越さんじじいや。
わしは見届ける。噛んだやろ、噛んだやろ、お前。
はい、ゴボゴボ、噛んだやろ、ゴボゴボ。沈んでいくじじい。
沈んでいく。クジャク王です。
はい、どうもです。
どうもね。よろしくお願いしますね。うん、
あ、そうなんだと。服装について強く言ってたんすねっつって、
うん、
でもあいつあれですよ言うね、うん、まあこれラジオでも何回も言ってるけどさ、
うん、
外着が家着にはなるやんと、
うん、
ね、
うん、
普段着てる外行きの T シャツがよれるようになってきたから、もうこれ部屋着やなはあるけど、
うん、
部屋着が外着にはもう帰ってこないでしょと、うん、でもあいつは帰ってくるんやと。本来起こらないことが起こってると、
うん、
ね、部屋着がもう一度外着に戻るっていうのを彼はやってるからねっていう話をね、
うん、
先輩にしたら、
うん、
本当驚いてたよ、ね。いや、やっぱあんだけ言ってもそうなんやみたいな感じで、なんかこうショックを受けてらっしゃった。
ショックを受けて
ね、
いや、そうなんですよね、もう社会不適合やからね。
いやいやいや、
そういう意味では。
まあそれはもう僕も、もちろん僕もそうなんですけども、
うん、そうね、お前は社会不適合やで、完全に
本当にね、うん、もう見本みたいな感じなんですけど、うん、いやいや本当ね、君の先輩、
うんうん、
ね、
うん、
君の友達も前来てたな。なんか
そうやね、なんかだから友達からリスナーになるパターンみたいなのがね、うん、ちょこちょこ起きてて
面白いね
大丈夫かなっていう、うん、
ね、
そう、うん、まあいいです、嬉しいですよね、
ね、本当に、うん、
まあしつこく僕もねツイッターとかで言ってるから、
ああそう、ありがとうございます、聞いてくれたりするんですよね、やっぱ地道にやってかなあかんね、
う
ん、
地道に
地道にやってかなあかん、ほん
とに
地道に地道に地道にね、
地道
に、まあバーイベントもすごい楽しくて、うん、あの超ありがたかったんですけど、なんかさイベントでね、その前、うん、バータードックスっていうのもやったじゃないですか、
あやってたな、
ね、
うん、
やってさ、
うん、
でそれであの、まあ、もう配信のアーカイブももう見れなくなったから、
うん、あ終わってたよ、
そうそうそう、あの別に多少のネタバレしてもいいと思うんですけど、
うんうん、
あの僕占いのコーナーをやったんですよ、で何かっつったら、
うん、
あのたまたまそのバータードックスはその演者がね、
うん、
珍しく最近やるイベントでは本当珍しく全員独身やったの、うん、4人とも
メンバー出る方がね、
そうそうそう、演者が4人とも独身やったから、あ、じゃあこれをちょっとなんか使われへんかっていうことで、占い師の人に全員のデータを見せて、
う
ん、ね、その4人のね、
うん、
その生年月日とか、
うん、
出生地とかいろいろあるやんか、
うん、
ああいうの全部渡して、で誰が一番今期が早いかを占ってもらうっていう、
おお、なるほどね、
今期最速ダービーっていうのをやったの、占いで決定今期最速ダービー、
はいはいはい、
で、
うん、
まあまあ、
うん、
まあそういう設定やったんやけども、まさかのリクエさんがね、
うん、
あの来れなくなって、コロナのあれで、
そう、
来れなくなって、で店長さんが代打で来たから、もう全員独身っていう前提が崩れてしまって、何さらしてんねんと思ったんですけれども、何しくさってんねんと思ったんですけども、
あ、それ結婚して
るな、そうそうそう、結婚者なんでね、でまあまあまあそれはいいんすよ別にね、まあまあ そんなんまあいいから、
うん、
別にとりあえず、まあ、誰が最速かって面白さにはそれ関係がないからさ、
うん、
で占いに生まれて初めて俺占い行ったの、
うん、
金出してそんな、で、あの占い師の人もちゃんとしたプロに頼もうと、うん、で企画の趣旨を説明してやってくれる人ってのを探して、
う
んうん、でね、見つかりましたよ、
うん、
あの知ってる、
え、
自己防衛おじさんって、
何それ、自己防衛おじさん、
自己防衛おじさんって
何それ、
ネットミームなんですよ、自己防衛おじさんで画像検索してみてください、多分見たことある人はいると思います、
え、なんか顔頭で思ってた人と違う、
あれ違った、
違うっていうか、こなんか全然何も想像しなかったから、
ああそうかそうか、
なんか見覚えあるっちゃある、
そうなのよ、うん、
自己防衛、へえ、記憶操作単独行動だよね、何これ、
いや、まあ自己防衛しなきゃねみたいな、なんかその新橋のさ、なんかよくあるテレビのインタビューでさ、自己防衛しなきゃねみたいなセリフと表情がなんかすごいキャラが立ってたから、なんか一気にネットミームになって、いろんなコラとかいろいろ作られてっていう、まあ一時期話題になったね、自己防衛おじさんって方がいて、それとかなんか本職は占い師なんだって、
あ、そうなんや、
じゃあこの人にお願いしようということで、まあ行きまして、まあお金払ってね、実際やってもらったんですけど、まあ、その誰が結局1位やったどうのこうのっていうのは、まあこれはまあそっとしときますよ、とりあえず、あのイベントに来てくれた人とね、アーカイブ見てくれた人がやっぱり楽しんでもらうもんやから、うん、それはね、一応その結果は言いませんけどね、誰が一番早いと占えたかっていうのはね、うん、まあまあ、あの一番4位がまあリクエさんやったってことだけは言っときますけれども、
予想通りやな、
うん、もう遅いとか早いとかじゃなくて、あの無理って言われてたけども
無理って言われ
た、何ちゅうこと言われてん
ねん、何ちゅうこと言ってんねん、
何ちゅうこと言われてんねんって話をしてましたけれども、うん、
自己防衛してくださいね、
いや、それでね、うん、思ったのがね、占いってね、うん、俺まあそのさっき言ったけどさ、お金払って自分で言ったって初めてやねんけどさ、
う
ん、まあまあ、そのなんていうの、
うん、
行ったことある、だって
行ったこと、あ、勝手に占われてたことあるけどな、
あ、そういうね、
そう、
うんうんうん、
なんかバーの隣の人が占いで、
うんうん、
なんかノリで占いやみたいになったりとかはしたことある、
うんうん、あるでしょ
う、うん、
そういうのはまあまあわかるんやけど、うん、自分で行くってないやん、
ないね、あんまりね、
そうやね、うん、まあまあなんやろ
う、うん、
ね、そんなにその求めたことがないというか、人生でその占ってほしいという感情というか欲望を持ったことがないからなんやけどさ、
うんうん、
まあ、まあどういうもんなんかもよく分かってないしってのもあって、
うん、
いざ行ってみるとね、
うん、
まあなんか意味は分かったな、なんか面白いなというか、
う
ん、うーん、なんやろな、デトックスみたいな、
デトックス
多分この例えは間違ってんねんけど、ちょっとサウナ的な、
サウナ、
うん、まあ、多分間違えてんねんけども
間違ってるだろうな多分な間違ってる表現をしてます、
してると思います
っていうテロップが今下に出てるんでねこの人は今間違った表現を
してます。あとはまああの通販のあれみたいに健康食品のあれみたいに個人の感想ですって出てると思うんだけど、うん、テロップが
出てます
何やろあの
新橋で、うん、
自分のその悩みみたいな、
うん、
まあ、健康だ仕事だ人によっては恋愛だとかの悩みとかこう思ってるみたいなんを、うん、真っ向人に相談して語って、
うん、
でこうだと思いますよっていうのを言ってもらうってあんまなくない、うん、
あ、まあ確かにな。
生きてて。
あ
やんか。
ないわ。
で、しかもさ、
うん、
俺はこう思うよみたいな、
うん、
俺の経験上こうだよって言うのじゃなくて、
うん、
なんか、占いではこうですよっていうので言い切ってもらえるみたいな。うん、
あ
なんかそこがまた面白いというか、
あ、
あそうかもみたいな、
うん。
なんか気持ちいいんですよ、人間って。なんか、うんこうだよって、あなたこうだよって言われるのが、
うん、
嫌な部分もあるけど、
うん、
気持ちよくもあんねんな。
あ
なんか人に、うん、人の主観で決めつけられるのは嫌だなって思うねんけど、
うん、
なんかその超常的なもん、なんか占いとか、
うん、
神みたいな、
うん、その謎の力でな。
そう、謎の素敵パワー、不思議パワーで決めつけられるの結構気持ちいい。
うん
うん、割と快感。そうやね。
わからんでもないな。
なんか子供の時心理テストっていう遊びあったやん。うん
あったあった
あなたはこうですみたいな出んの、うん、
あったな
あれ結構楽しい
楽しかった、
うん、
好きやった結構
動物占いもちょっと楽しかったやん
楽しかった
あなたこういうタイプですよって言い切られるの結構その
お前ペガサスやろ
俺
うん
うんヤンバルクイナ
ヤンバルクイナはない
ないのだけはわかる
ないのだけはわかる入れないよ全然あヤンバルクイナですねって言われたヤンバルクイナっていうの
お前はミーデラゴミムシやろ
ミーデラゴミムシ僕はザルそばです
守れよルールはルールは守れよ生き物であれを攻めてなんてやねんよう出たわ今の
いやザルそばです
感心したわ
即だから
ね感心したわいやいやうん、まあ気持ちいいもんでね意外と人に決めつけられるって気持ちいいもんで、うん、意外とそのなんかまあ、
うんうん
お前の主観とかではなくて、うん、なんかこの超常的な何かみたいなね、
うん、
のに、うん、こうですよって言い切られることってね案外と気持ちいいなと思ってね、うん、そのスッキリ感があったんですよ自分の中であなんか楽しかったなみたいな、うん、だからなんか占いに定期的に行く人の気持ち分かるというか、
うんうんうん、分かる分かる
あと特になんか大人になった方が分かるかも、
なんやろ子供の時は興味なかった
なんやろさ大人同士のコミュニティで、
うん、
お前こうやってってあんま決めつけてもらわれへんというか
確かにね
まあねみんな大人やからさあまあまあいろいろあるよねみたいな、
うん、
人ってねいろいろだよねみたいなさ、うん、そういう生き方もあるよねみたいなのがあるじゃん大人は
大人になればなるほど
なればなるほど、うん、だからあんまり決めつけてもらえないというか、うん、みんな決めつけてんねんけど言いはせんやん、
うん、そうやな、
なんか久々の感じでなんかお前こうやからこうした方がいいよって言われんのね、
うん、
結構久々の感じやからなんかあんまり突っ込んでもらえなくなって大人になるほど占いってもしかしたら楽しいんかもって
ああなるほどな
思うな
あ嘘占いしようか今からじゃ
あ お願いします
君はね、
うん、
あれ今見たんだけども
うんうんありがとうございます
リンジンブスの星からインプルスに行っているので、
うん、
結構運気は今年いいはずなんですよ結構いいはずなんですよ
メカニズムは分からんかったけど着地は分かった
着地は分かるでしょ
理屈は謎やったけど
運気は良くて新しい仕事が入ってくるっていうのはちょっとあるかなというのは見えますね
ああすごい、
あとは、うん、ロンドルスがあるじゃないですか、
うん、じゃないですか
ロンドルスの下にシンブルスがあるので、
うん
これ見えます？ロンドルスの下にシンブルスがあるのって見えます？
くんねやくんねやこっちにも求めてくる感じなんや
見えるんやったら言ってください見えへんかったら見えないで言ってください
ちょっとそれが何かがわからないんですけど
はいはいはい、
はい、
見えますか
見えてはない見えてはないかもしれないです、
ね、見えてはない
目に入ってるかもしれないですけど僕が見えてると思ってない感じかな
地獄行きます
雑やな粗雑やなでもなんかその仕事がとか言う時はやっぱりねなんか今疑似体験のちょっと気持ちよかった
ああ、うん、なるほどね ちょっとやってみて僕にも。
お前はね、お前はじゃないの、占い師かお前はって言うの。あなた、はい、何月生まれですか、何年何月生まれですか。
昭和60年の7月です。
60年の、はい、だから85年、85年の、
あ、そうです、85年の7月です。
7月、はい、ざっくりと、
獅子座です。はい、
場所は分かるかな、大阪とか。
あ、そう、大阪です。あ、両親鹿児島なんですけど、はいはい、大阪です。
大阪、はい、なるほど。はい、じゃあこのね、星がね、
はい、
星がこのあなたのメインの守護の星が、はい、こちらの火星なんですけれども。
あ、そうなんですね。
はい、それにね、あの対極に位置するね、はい、この、あ、だからそう、金星の位置が、ここに入ってるから、ね、はい、そうね、
はい、
9月かな、
9月
に、はい、その、あの仕事すごくうまくはいく年ではあるんですけれども、
はい、
9月に、この今までやってきたことの結果というのかな、
は
い、
あ、
それがこう一つ出るような形のものがありそうですね。うん、
ちょっとなんか9月あたりに、
うん、
ちょっと大きいことやろうかなと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
あ、それかな、それですかね。
ちょっと今までの積み重ねの何か結果がちょっと出るのかなという感じのが出てますね。はい。
ああ、マジで占いってこういう感じ？
あるのよ。結構嬉しいのよ。
嬉しいな、うん。嬉しいな。嘘占いでちゃんと肯定的なことだけ言う。
ああ、それ意外とセラピーとしてありかも。
ありかもしれない。
俺さ、大学の一個上の先輩にさ、
うん、
松尾さんっていうすごい変わった人がおって、
う
ん、なんかいたずらで同じアパートに住んでる別のやつの部屋のドアノブにサラダ油を塗って、
うん、
あの回せなくしたりするっていう
困った
人やねんけど、
困ってるな。
裸で急に家に訪ねてきたりするっていう。
あ、普通によくないね。
あと自分の親に、うん、あのオレオレ詐欺を仕掛けようとしていたっていう。
おもろい。
事業を始めるとお金を振り込んでくださいっていう変な手紙を実家に送りつけていたっていう人。
詐欺じゃないやんだって。
詐欺じゃないやん。
詐欺じゃないやん。普通におねだり。
事業かっこ IT って書いてたからめっちゃアホやん
す。アホや。
めっちゃアホやんす。
事業かっこ IT、 おもろいね。
そう、松尾さんがね、嘘占いって学祭でやってて、グラサンかけてなんか、うん、変な水晶チックなものを除いて、
うん、
適当に言うっていう嘘占いを勝手にやってたの。占いって名乗ってやっててんけど、なんか結構ちょっとヤンキーみたいな、ちょっといかついやつら帰ってきちゃってめちゃくちゃ頭フル回転でそれっぽいこと言って、ふわっといい風なこと言って、で向こうのリアクション見たら、あー、なるほどみたいになって、向こうが
いいね、
ありがとうみたいな感じで帰っていって、
うん、
ヤンキー帰った後に命助かったっすって言いながら出てきて、占いの子やからマジで小物やな、この人。
小物やな、命助かったっす。小物やな、
マジで小物。それ思い出したら、嘘占いな、元気してんのかな、
嘘占い元気かな、
元気してんのかな。いや、じゃあなんか一個ずつ言ったら、俺らも今聞いてる人に何座かなんかの一個ずつラッキーアイ。
あ、そうね、ラッキーアイテム、
うん、じゃあ、ね、魚座、
魚座ね、
魚座の人は、
うん、
IKEA で家具買った時についてくる、
うん、
薄い六角レンチ。
薄いやつな、
薄いやつ、
もう捨てもいいのに、なんか捨てんのあれ気まずい、なんかあれやつな、
家のどっかに溜まっていって
る、どっかにあるんで、それがある人はラッキーってことだね。そうね、
です。
じゃあ僕ね、乙女座のあなた、
はい、
乙女座のあなたは、スーパーファミコンの連射ができるコントローラーです。
あるかな、
あるかな、
あるとまあラッキー、
まあそうね、年齢もちょっとあるしね、なかなか、ね、うん、30代以上かな、はい、ラッキーなの人は、
うん、お牛座のラッキーアイテムは、
うん、
街中でたまに配ってる2粒だけ入ってる新しいガムです。
あれもらえる率低いからな、
うん、あれです、
結構ラッキーじゃない、
あれがラッキーアイテムです。
あ、僕はね、
うん、
ザルそば座のあなたはね、
うん、
筆箱です。
逆でもないね、逆でもない、何
もう何も分からない、もう軸が何もない、軸のも何もないボケです。
なんか次回予告をやりたくて、
でも
なんか憧れるやん、
さっきのトークがもうコーナーのトークかなと思って、
うん、そうやね。 あの俺今回のテーマを次回予告をやろうやったはずやねんけど、ちょっと占い話で盛り上がっちゃって、なんか思いのほか占いが楽しかったっていうのをそうラジオで言ってなかったなと思ってね。
ああなるほどね、
うん、いや次回予告をやりたいのよ。
だって次回もう200回やから、ね、
そうなの、せっかく次回200回やから、
うん、
なんか憧れの次回予告を入れてもいいかな今回はと思ってさ、
うん、
そうだからどんな次回予告にしようかなっていうのとさ、なんか好きな次回予告ある？
あやっぱあのほんまに一番次回予告で出てくるのはやっぱエヴァンゲリオン。
そうやな、
やっぱりな、
うん、あの音楽といい、
そうそうそう、うん、楽しくなるよな、
楽しくなる、やっぱエヴァの次回予告やなって思うもんな。
あもうエヴァの次回予告見たらエヴァの次回予告やなって思うもんな。
思う思う思う、うん、エヴァの次回予告見ると、
うん、
エヴァの次回予告やなって感じるわ、うん、ほんまに、
うん、最初エヴァンゲリオンのあの新劇場版の上見に行った時にさ、
うん、
普通に次回予告流れて、
流れる、
あそこが一番テンション上がった、
めっちゃ上がる、うわあの音楽とうわエヴァンゲリオンの次回予告やと思った、
いやなエヴァンゲリオンの次回予告やと思うよな、
エヴァンゲリオンの次回予告やったからさ、
すごいよあれ
あのこれは聞く人が突っ込むパターンのやつだから ね、
ね、
うん、俺たちはもう自分たちに対して突っ込まないから
ぼやぼやしないでください皆さん、あなたが突っ込みです、
そう何をぼーっと聞くだけの立場やと思ってるのかということをね、やっぱり参加してもらわんと、そこは
参加よ、そうそうそう、
やっぱあのね、
うん、
決め台詞は行きたいよな、
あいるね、うん、
あの来週もサービスサービスみたいなやつあるやん、
あいるね、
うん、ああいうね、うん、次回予告によくあるさ、
う
ん、そのアニメ、まあ、そのドラマの次回予告といえばの決め台詞は入れたいよね、うん
う
ん
うん、じゃあそう僕らの漫画犬のセリフもいるってことやな、
そうです、
あれこれは大喜利ですよ
言うなよやりづらなるからやっぱあれやろな、うん、やっぱあれやと思うわ、うん、
何、
うん、それはでも今回の次回予告を聞いての
あ
ちょっとお楽しみにしてもらって、それは
そう、うん、そうか、じゃあ最後にこれ次回予告流れるってこと、
流れる今回は
あらら
にしようよ、
そうやね、
せっかくやから、
あ毎週やる次回
来週が決まってないからいつもあでもそれはいいんか、エヴァンゲリオンの次回予告みたいな感じで、別に劇場版のやつそうやん な、
あそうやな、まだ全然来てないのにな、
内容がほら全然違ったりするわけ、
うん、次回予告全部嘘っていうのはいいな、
あいい
次回な、うん、
でもこれまた毎週せなあかんってなったら絶対
面倒
にな
るな、めんどいな、絶対面倒
あとなんか好きやったんは俺、うんうん、あのカーボーイビバップの次回予告が結構好きやってんけど、
どんなんの、
あの、まうん、普通に次回予告なのよ、そのキャラが毎回、うん、あの4人メインキャラがおる、うん、まあそうやな、うん、4人と1匹やねんけど、
はい、
まあまあ4人メインキャラがおって、
うん、
でそのキャラたちがそれぞれ毎回ね、うん、別々のキャラたちが次回予告をやっていくんやけど、その今4人と1匹って言ったやんか、
うん、
1匹犬なのよ、ウォルシュコギーのコーギー犬が、
はいはいはい、
そうマスコットでおんねんけど、
うん、
アインっていう、
うん、
で、
うん、
でそのあの犬が、
うん、
次回告する会があんの、
ええ
ー、ああああみたいなこと言うだ
け、ね、かわいい、
でもなんか最後になんかボソって言うねんな、
うん、
なんかボソって言って、で主人公のスパイクが、うん、お喋ったっていうだけの次回告があ
んのよ、いいねいいね、
そうなのよ、あれがすごい好きで、
いいね、
うん、それ変則会もあるよ、
ね、いいですね、うん、やっぱ次回予告いいね、
いいのよ、
まあ京アニ系の、
うん、
あの多分軽音とかで、
うん、
まあ、曲もいいです、曲の良さもさることながら、
うん、
あの次回予告で全然関係ないプールとか、
うん、あ
手すりとか映しながら曲流れてる次回予告めっちゃ好きやな、全然次回予告になってへんやん、
なんそのキャラは喋らんってこと、
キャラ喋らん、最後の方ちょこっと喋んねんけど、
はいはいはいはい、
基本的にこう関係ないオブジェとかを
映、
ね、していくみたいな、
いい
あれ好きやったな、
あと、まあ、次回予告といえば、まあ、サザエさん、
あサザエさん間違いない、
あの何々です名乗った後にちょっと小話、
う
ん
う
ん、ちょっと小話入れて、
ね、あれはいいよな、
で来週のタイトル淡々というパターンもある、う
ん、あいいよな、あれはいいよな、結構サザエさん見てるからな、
あそうなんや、
見てる見てる、
精神強いな、
精神ってどういうこと
サザエさんってなんか憂鬱になるために見るもんじゃないの、
いや全くないな僕サザエさんに対して、うん、
まあ、俺もないな、そもそも別に曜日ぐちゃぐちゃやから、
そうやろ、
あと、うん、まあ、古いのになってもあのアニメそんな熱心に見る方でもないからあれやけど、うん、彼氏彼女の事情とかの、あの早口の次回予告も好きやねん、わーっと畳みかけていくやつも好きや
ねん、あいいね、あいいね、そういうのもいいね、うん、あの化け物語の、
はいはい、
あの月日とカレン、
はいはいはいはい、はい、
主人公の妹2人の ね、
うん、
が、あのただ掛け合うだけの次回予告好きや
から、ああわかる、
だからあれいいよ、
そうだやっぱ掛け合いか、
うん、
掛け合いからの、
うん、
次回タイトル UE の最後決め、
決め
で15秒ぐらい、
ああいいやん、 15秒らしいね。
大体そんなもんじゃない。
大体15秒らしいね。
ちょっとなんか今回やりたいんで、
う
ん、
今回やる。
どういう感じで言うかやな。そのなんかそのまんまキャラが次回何々っていうか あれもあれば、なんかその次回のナレーションはまた別のあれもあるやん、
うん、あれ北斗の拳とかはあれやん、あいつが言うやん、
あの千葉さんね。
あ、そうそうそう、
千葉茂さんかな、
次回ってやつ
そうそう、なんかすごいフルテンションで、しかもなんかどんどんタイトルがおかしいねんな、
う
ん、悪党ども地獄への散歩道みたいな、よくわからん
よくわからん
なんかそういう
あれもいいの
かな、あれもいいな、
あれもいいのよな、これ伝わるかわからん、いいよなやねんけど、なんか北斗の拳とかそういうちょっと癖のある次回予告をバラエティで紹介して、この次回予告がおもろいみたいなんで連続して次回予告が流れる様、
はいはい、
いいよな
うわ狭い、いいよなやな
多分アメトークとかで1回か2回見たことあるぐらいの
あるある未満や、完全
あるある未満やな、
でもまあイメージはできる、
うん、ツルツルや、
うん、
あ、
あるあるの逆ツルツルなん、
いや未満やからツルツルやな、
そうなん、
え、そうなん、
え、そうなんて俺が聞いて
んねん、そうなんて聞いてんねん、
違う、え、そうなんて、
いや、そうなんて、
お前がそれ自信持っててくれんと、そこは
なんで、
なんでじゃない、
え、なんでなんでなんで、
違う、言ったんはお前やねんから、
僕の責任は全部お前にある、
そうなってるやん、え、なんでなんで、そんな契約交わせないやん、
全部お前に僕の責任はあるある、え、見てない
の
か、あの契約
怖い
見てない、
何、あの、
血で交わした契約見てない
今思い出したけどさ、
うん、
次回予告一回やってるわ。
あ、そうそうそう、思ってたよ。あ、何だっけ？
俺だけん時でやってない。
そっか。
あれ二人でやった。
じゃあ二人やと思う。だってあいつが出てくるから。
何？
覚えてる？
何？
アナルヘルスジョー。
ああ、それや。
アナルヘルスジョー。
アナルヘルスジョーの時にやってる。
やったやった。そうそうそう。次回。次回アナルヘルスジョーみたいなやってた気がする、
やってた、
うん、
やってました、
やってましたよ
いや、あとね、うん、俺が一人でやってた時の最終回も俺自分でやってる、次回予告、
そう、次回予告は最終回に、
次回恐竜編最終回天の光は全て星お楽しみにみたいなやつやってた、
そんなタイトルあったな、
そうそうそうまあグレン・ラガンの最終話のタイトルそのままなんですけど、
あそう
なんですよ、
漫画家さんですな、
なんで、うん、やってました、
やってました、
すんまへん、
すんまへん
な、まあやるけどな、
やろう、はい、何回でもできたって次回予告、
こんな何もあってもええんやから、
何もあってもええからね、
はい、うん、じゃあ、お便りいきますね、
うん、
この前犬糸もふたろうさん、
もふ
とずなくやこうさん、いつも楽しくラジオを聞いております、
ありがとう、
単にフィーッと思ったことがあるので投稿します
いいね、
うん、うん、新しくできた大きめの商業施設にリポートに来ていたアナウンサーのお姉さんが、うん、今日は楽しかったかなと利用者の男の子かっこおそらく幼稚園生ぐらいに聞くと、うんちいっぱい出たと元気いっぱいに答えていたのを地元ラジオから聞こえてきて思わずフィーよなーになりました、あまりにも可愛い元気な排便報告フィーですって、
めちゃめちゃフィーやな、
まあいいね、
いいね、
うん、結構田舎の方に、
うん、
なんかみんなで旅行とか行った時にさ、
うん、
テレビつけるやん、
うん、
じゃあほら普段自分が住んでるエリアとは違う、
うん、
なんかチャンネル構成やったりするやん、
あめっちゃ好き、
あれがすでにいいんやけど、
あれはいい
や、なんか、
うん、
結構行くなんていうの、結構な地方まで行くと、うん、さらにめっちゃローカルなことやって
る、う
ん、
あそうね、
なんかこの地元のどっかの地域の学校でこんな行事がありましたみたいなのまで流れてるとこがあって、静岡の方やったかな、うん、なんかで、あれはもういいよ通り越したな、フィー
通り越したやろ、フィー
よなーになった、
行く行 く、いやでも今それだから、今もう話の最初のもんやつやけど、絶対温泉とか行ったらまずテレビつけんねん、
つける、まずつける、
でチャンネルどうなってるかの構成調べんねん、
そう、
あの時間好き、
好きやわ、
好き、
わかるわ、荷物置いてテレビつけて、
ああ、
なんならテレビつけた時座ってないよな、
座ってない、
立ってるよな、
座ってる、
座る前にリモコン持ってるよ、ね、
うん、リモコン持ってるわ、めっちゃ好きや、あの時間
わかるわ、
待って、
いいよな、
待って、待って、マジで好き
あーやばい、マジで好き、
マジで好き
すんごいすんごい好きな女の子、うん、あの高校生の時とかにすっごい好きな片思いして相手の女の子がおって、その子がめっちゃ可愛い仕草した後の俺待って、やばい、ほんまに好き、
ほんまに好き
隠れて言ってまでな、
ほんまに好き、
ほんまに好き恥ずかしい、
聞いてんねんな友達がなお前なんか言った
の、いやいや、ちょ、ほんまなんもないなんもない
なんもない
なんもないなんもない、
好きとか言ってなかった、
ええ、ちょ、ポン酢な、ポン酢、ポン酢、ポン酢、今日おかんからメール来てる、今日水炊きやっつうからポン酢な、朝日ポン酢やから、うちは食いたい、好きやと思って、
山下と喋った後そんな感じだってね、 好き
ちゃ
う。
おい。あ、ちょ、時間行くわ。時間休憩終わった。行くわ。お名前、野球しようよじゃないさん。
じゃない。
いいよなのコーナーに投稿させていただきます。洋画で仕事のストレスや失恋とかで主人公がやさぐれながらウイスキーをコップに入れてストレートで煽るシーン。何がどういうのか分からないけどいいよなということです。
いいよな。
クッと飲むよな、海外の人はな。
飲むな。なんか、キリコのグラスで飲むな。
そう。あと、子供の時はスキットル憧れたな。う
ん、スキットル？
うん。ほら、懐から出してウイスキーをクッと飲むのね。
ちょっと待って。
ちっちゃい小瓶みたいな。
ちょっと、めっちゃ、みんなが共感性周知になる話していい？
いいよ。
僕18歳、まあまあ時効やねんけど、18歳ぐらいの時にバイト、シュークリーム工場で働いとってんな。
まあ前も
言ってたけど、そう。で、冬とか寒い時に、ポケットに、ちっちゃいブラックニッカの瓶、忍ばせとって、帰る時に、誰か見てるなと思ったら、それ食って飲んで帰ってたわ。
店日課？
そうそう。
店日課？
店日課、店日課18歳。これは恥ずかしいでしょ。黒歴史。
いやいや、あのね、俺の友達も、18歳の時の俺らが、友達も、店ジャックしてたわ。
店ジャックしてた。うん、やってたんや。
小瓶持ってた。ジャックね。
熱いわ、
うん。いやー、わ
かんない。かわいい先輩がおったのよ。
いいですね。あ、かわいい先輩
ね。先輩が
好き。いや、好きやわー、のやつね、
うん。そう、好きまでいかんねんけど、かわいいなぐらいの、はい、まあ、どうせだって25、6とかやったんやろな、あの
向こうな。まあ、わかるよ、わかるよ。
そうそうそう。だから、なんか、調子乗っちゃった
な。店日課もしちゃうよな。
店日課しちゃう
よ。いい話やな。
いい話やろ。
先輩聞いてるで、今回も多分。
聞いてくれてるかな。
いや、じゃあ、職場の先輩の。
ほんまやな。
うわ、そんなんしてたんや、言うて。
めっちゃ、聞いてないつもりでいつも喋ってるから、感想もらった時に、あ、そう、聞いてくれてたなと思って。
お名前ブチギレさんぞ法師さん、トゾンさん、クジャコさん、こんにちは。ブチギレさんぞ法師と申します。別にええねんけどのコーナーに応募します。今回はゲームに関するお話です。数年前、レッドデッドリデンプション2、
はいはいはい、
名作と名高いですよね。俺はやったことないんですけど。
僕もないんですよ。
ないんかい、俺たち。という西部劇のゲームにハマっていました。広大な荒野を町から町へと馬で旅し、アウトローとして保安官や他のギャングと戦うゲームです。ストーリー中、無口なガンマンである主人公がノリの軽い脇役に、深い川ほど静かに流れると茶化されるシーンがありました。私はこのアメリカのことわざを、物静かな人ほど実は優れた能力を持っているという、脳ある鷹は爪を隠す的な意味だと思い、私自身も言葉数少ないこともあり、すぐに気に入りました。後日、深い川ほど静かに流れるアメリカことわざで検索してみたところ、私が思っていた通り、脳ある鷹と同じような意味合いでした。ですが、その解説には続きがありました。このことわざが生まれた当時は、水音がする川は浅く安全、静かな川は深くて危険というニュアンスが強く、喋らない奴は何を考えているのかわからないので危険というのが本来の意味だったそうです。それを知った私はそっちかいと思いました。しかし別にいいんです。この言葉で茶化されたゲームの主人公は銃で人を撃ちまくる大犯罪者です。昔の人は正しかったのです。なるほど。
なるほどね。
なるほどね。
ああ、いいな、いい、でもいい。
いいことわざ。
いいことわざやな、うん、なね。日本にも輸入したらいいんじゃないですか。
ね、深い川と静かに流れる。
なあ、いいね。
言いたいね、日常でね。人が聞いてるなと思ったら見せことわざを、ね、していきたい。
いいね、
はい。お名前ダバさん、トトさん、クジャコさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、私の性癖の芽生え聞いていただきたくメールさせていただきました、それはハリーポッター第4作品目炎のゴブレットです。宿い人かっこデスイーターと呼ばれる闇の魔法使いがマグルかっこ非魔法使いや魔法使いたちが集まるキャンプ場を襲い、マグルの一家がネグリジェ姿のまま宙で逆さずれにされるというシーンがありました。ネグリジェがめくれ下着が丸めになってしまうのを必死に隠そうとする婦人を宿い人たちが嘲笑うとの描写がありました。このシーンは特段深い意味はなく、要は宿い人たちの悪ノリによるもので、映画版では一瞬逆さずれにされている様子が映る程度でした、が当時小学校4年生でハリーポッターシリーズを読み進めていた私は、初めてエッチなものを見て心臓の音が周囲に聞こえるのではないかと思うほどドキドキしたのを覚えています。なんで自分はこんなにも集団周知豪華ものが大好きなんだろうと感じていたのですが、原点はここだと最近気がつきました。創作に限りますが、非合意でしか抜けません。服をきちんと脱がされる作品が好きです。最近のヒットは逆マジックミラー号です。もうそうな、いや、なんなん、え、服をきちんと脱がされる方が好きなの？
どういうこと？
どういうことなの？
なんかよくわからない。
非合意なのに脱がされるの？
すごいなんか屈折してんのそれは。
どういうこと？
非合意でちゃんと脱がされる。
おお、あんねや。
ダメだ。
ちょっと難しいな。
お前がダメだって言うけど脱がせるよ。
どういうこと？
袖を通して。
袖をちゃんとこのボタン外して、はい、万歳して。
嫌だ。体は正直だね
って言いながら、ね、ちょっとお尻上げてパンツも脱ぎやすくしてくるパターンのやつ。
何なんこれ。
以上私の芽生えかつ AV どこで見てるな総選挙でしたという、
ね、勝手に次出したやん、
ついし200回目前おめでとうございます。グッズも大変楽しみです。グッズのラインナップはお決まりでしょうか。アクスタ、アクキー、ラバストなど持ち運べるものがあれば嬉しいですということでね。なんかまだいろいろ考えてるところです。
あ、ちょっと僕らも二等身になっちゃうかっ
つね。誰が書いてくれんのよ。誰か書いてくれよ本当に。
お前しかおらんやろ。
いやもう自分で書くんは嫌やな俺。自分が無理や。
そうやな。
あとなんか自分で書くんってあんまおもろくないねんな。
あ、確かにな。誰かに頼むってな。
そう、
君お父さんに頼んだら。
いやいや、親父は看板は作れるけど。
看板作ってもらおうよ。
看板作ってもらったよ、トツトツの。
あ、そうな。あれだ、そうだ、
トツトツの超かっこいい
漫画犬の看板作ってもらってやな。
うん、
そのミニチュアにして売ったらいいやん。
売る。もう、ね、ややこしいな。もうなんか行き来がややこしい、うん、
ややこしい、
うん、お名前春菊丼さん、とつのさん、くちおこさん、こんにちは。ラジオ漫画いつも楽しく聞かせていただいております、うん、なんかあるのコーナーに投稿させていただきます、
うん、
私が小学生だった頃、某忍者漫画の主人公が大蛇に丸飲みされるシーンを見て、子供心になんかエッチだなと感じたことがありました。当時は知る由もなかったのですが、そのような性的思考は、
うん、
ボラレフィリア（丸飲みフェティズム）というそうです。あ、あるらしいね、丸飲みフェチって。
そうな
ん、うん、そんな私も今では獣やドラゴン、人外キャラクターに対して性的な感情を抱くようになりました、うん、幼少期に触れたコンテンツはその人の人生に深く影響するんだなと感じた出来事でした。
うん、
なるほど。やっぱ芽生えのコーナーやっぱいいんだよな。いいね、外れなしって感じだよ。
そうね、芽生えはいいね。
いい、
うん、
じゃあ、アイウィレカの方にも来てるので、うん、はい、お名前、穏やかなるネピアスさん、とつの先生、クジャコウさんのご両人、いつも楽しく聞かせていただいております、うん、最近エウレカがあったのでお伝えさせていただきます。会社の先輩に初めて行く場所について聞いていた時に、
うん、
あそこまっすぐ行ったらイナイチあるからと言われて、うん、一瞬イナイチどこだとなっていたんですが、最悪 Google マップでたどり着けるしと思ったので、そのまま流して話を聞いていました、
うん、
後日車で向かっている時、なんとなくカーナビを眺めていたら急にエウレカ、うん、と頭の中が光ったような錯覚を覚えました、
うん、
ああ、イナイチって国道1715のことね、
うん、
ああ、171でイナイチね、なるほど、うん、次の日から前から知ってたかのようにイナイチを使い始めたのは言うまでもありません、
うん、
はい、
道系あるよね、
うん、言っちゃうね、もうなんか、うん、さっき聞いた言葉気に入ってもう10年使ってるみたいな顔で使うよね、時々
使うね、
わかりますね、
イナイチね、
お名前、ファンザ春のパンパン祭りさん、
パンパンパンパンパン、
ね、いいね
いいね、
とつのさん、くじゃこうさん、リスナーの皆さん、いつも楽しく拝聴しております、
うん、
今回エウレカのコーナーに投稿いたします、
うん、
昔のエウレカの話で長くなるのであらかじめ謝っておきます、すみません、うん、小学校中学校時代、僕たちの学年はいわゆる持ってない学年でした。小学校の修学旅行で行った海遊館はちょうど僕たちが行った日だけジンベエザメはいませんでした、
うん、
中学校の修学旅行で行った首里城は改修工事中で中に入ることすらできませんでした。あ、わかるわ、俺人生初めて行った、友達と行った17歳の時かな、
うん、
あのディズニーランド、ね、大阪から行ってさ、
うん、
青春18切符で
いい、ね、
半日かけてい
い、ね、
行った東京、ね、でディズニーランドも初めて行ったよ、もうその時しか行かれへんやんか、次いつ行けるなんかわからへんやん、風が強いっつって花火なかったもん。
つら。
まあもっと言うと俺たちあれやからな、 9.1 日のアメリカのテロで修学旅行とかしっちゃかめっちゃかになった世代やから。
ああ、そうなん。
まあ分かるわこの感じね。
ああ、その飛行機乗られんのか。
そうそうそう。なので小中学校の卒業アルバムに何の印刷もされてない見開きページが1ページあることを見つけても、うん、印刷ミスってうちらの学年らしいなという感想しかありませんでした。
お、
時は過ぎ大学生になり、ふとそういや高校生の時は修学旅行は何も起きず卒業アルバムには印刷ミスはなかったなと思い出し、
うん、
ああなるほどね、その小中学校の頃の卒業アルバムには、うん、その印刷ミスで何もないページがあったかってことね。で高校の時はないっていうことね、うん、でああ僕が持ってない生徒ではなかったんだなと一安心していた時です、うん、そうかそうか、だから自分が原因じゃなかったんやって、ね、高校ではなかったからっていうね、うん、僕はよそのクラスのことを思い出しました、
うん、
4組は明るい人らだらけやったけど、あれ寄せ書きとかどうしてんだろうみんな、その時ですエウレカ。寄せ書きをし合う4組の人たちのイメージと小中学校の卒業アルバムの見開き1ページの空白がリンクしました、 あれって寄せ書きスペースやったんか気持ちいい。卒業アルバムの寄せ書きをしてもらえなかった悲しみも、実家に同窓会のお知らせすら来ない寂しさも、この絶頂に似たひらめきに比べて些細なことです。体の後ろ半分が異様に痒くなる季節になりましたが、お二人とも体にお気をつけください。
え、体の後ろ半分が異様に痒くなる、
ええ
、やばい、ちょっと怖いかもしれない。
怖いぞこいつ、
ちょっと怖いかもしれない。
急に異世界からのお便りが来たぞ急に
そんな季節ないよ。
え、
後ろ半分、
花粉症がそういう症状で出る人、この人
やばい人やん。
後ろ半分って、
後ろ半分
何、耳から後ろ、
体の、どういうこと、
怖っ。
ど
それ寄せ書きせんって、そんなやつに。
そうやな、
寄せ書きされへんくて真っ白やから、うん、ね、印刷ミスやって、乱調ぼんやってなるよそら、お前
なるよな
このお便り読んでる時にそうちゃうかなと思ったもん俺
思ってた、
それ寄せ書き
思ってたよ。そうや
な、追伸、卒業式の後の打ち上げって、うん、いわゆる卒業式あるあるなのでしょうか、
うん、
経験がないのでお二人の回答があればよろしくお願いいたしますっていうことで。
卒業式の後の打ち上げ、
あ、でも俺らやったよ。
え、僕ら呼ばれてないけど。
うん、友達多かったからね。
あ、あったわ、行ったわ、行った
わ行ったんかい。
そうそうそうそう、あ、でも友達4人で行っただけ。カメバズーカで行っただけ僕がやってたバンド、やってた、
そうそう、伝説のオルタナバンド、
オルタナバンド、カメバズーカ、カメバズーカ4人で焼肉食いに行った
そんなんはあったよね。たた、俺らもね、そう、高校の卒業式の後打ち上げ行ったよ、うん、俺が予約したもん。
あ、したんや、
うん、心斎橋のお店、うん、でトイレ行ったらさ、うん、別のクラスのやつ持ってさ、トイレで待ったって、うん、何お前らおんのとか言って、そうそういい、ね、とか言って、やっぱ高校生入れてくれるようなさ、団体で見せて決まって、うん、限られてたから ね、
そうやね、
やっぱそういうのでありましたけどね。
いい話していいですか、もうびっくりしたかもな、もう、あの、そのカメバズーカで焼肉食いに行ってたら、
うん、
まあまあちょっとお酒も飲むやん、
まあまあ当時やからね、
そうそうそう、ビールとか、まあ、だってブラックニッカー、
うん、そうやな、店に行かしてたぐらい
もんな、店に行かしてたぐらいから、うん、でもビール飲んでたら、うん、横のあの席の人が先生やってん、
え、
体育の先生、でめっちゃ厳しいで有名やってん、
うんうんうん、
やばーと思って、
うん、
うわーって隠れててんけど、気をつけて帰れよだけ言って帰ってん、
わー、
うーん、
まあな、
まあそうやろ、
もう
関係ないし
な、もう卒業して、うん、まあ一応4月まではね面倒見なあかんらしいねんけど、まあまあ先生たちもな、
うん、
まあまあお疲れさんってことやな、もう卒業したしな、お前らもこれから気ぃつけてなっていう、
うん、そうね、結構一駅ぐらい離れたとこ気をつけて取ったつもりやったけど、行かれたな、
まあまあ、もう俺らがもうお前たちをそうやって叱ったり守ったりはもうできへんねんからなっていうことやねんな、それはな、
エモいですね、
いやでもまあそういう時代ではあった、実際
に、そうね、そういう緩い時代ですよ、うん、
ね、まあまあそんな、うん、もう許してなそういう頃やったっていうことやからね、本当に、うん、この前、うわ、これちょっともう 2分ぐらいで喋り終わるからちょっと言っていい、これ
いいよ、
あのこの前さ、イベントで、
うん、
バートツで、
うん、
なんかまあ男の子も結構今回多かったっつってなんか、
うん、
じゃあさ、なんか喋り返ってきた男の子って、
うん、
まあ、若い子やなと思って、
うん、
いや高校生なんですって言われて、
お
えー、っつって、
高校生、
高2ですっつって、高2、17ってなってあらららららってなっちゃってさ、らら、えらいことやと思って、
うん、
もう、まあ、もちろんソフトドリンクで、
うん、
でもう9時とかにもう帰る感じ、うん、その
いい、ね、
要するに条例ちゃんと守って、
俺
ね、ちゃんとしてて、うん、
えらいな、
で、もう興奮しちゃって俺、食べるんでしょ高校生ってね、男子高校生ってもうそりゃもう食べるんでしょって、うん、そりゃお腹ペコペコなんでしょって言ったら、うん、もう大きい子やねんで、俺もう180あるけど、うん、同じぐらいあったと思うで、
うん、
いやいや僕全然食べれないんですよっていうの、
うん、
いやいや
いや、
お前らの食べれないは俺の食べれるやから、もう
と、
もうダブルスコアや、ほとんどって、
うん、そうやで、
だからもうさ、うん、もうなんじゃあもうそんな言うけど、じゃあその、うん、回転寿司とか何皿ぐらい食べるのって聞いたら、いや全然全然もうなんか20皿ぐらいですよっつっていやいや20
食うてんな、
待って待ってってことは、
うん、
いや僕なんか全然食べれないですよっていうやつが20皿やろ、
うん、
ってことは周りはどうなってんねんってことやん、
あ、
周りに比べて俺は食べれないって意味やん、それって、
そうやな、
だからもう興奮しちゃってで2人で来てくれててんけど、君たち普段何ぐらいでご飯行ってんのって言ったら、まあ、3人とか、うん、友達とあと1人2人、うん、3人4人とかですかねって言うから、うん、あの牛角とか行くのって言ったら、
うん、
いやなんか虎馬虎穴かなんかいうその食べ放題の焼肉あんねんて、
うん、
まあ、1人3000円ぐらいの、
うん、
ですかねって言うから、じゃあその4人で、まあ、1万2000円とか行っても1万5000円とかやん、
うん、
そのおご らせてくれへんって言って。
怒らせて
ほしい。それ見たいの俺は。
ああ見たいな。
高校生がもう無限に肉をおかわりして食いまくるのを見ながら、うん、もう日課や俺は。
そうやね、日課やな、店日課やな、
おごりたいと。じゃあ、全然そんな肉おごってくれたら全然嬉しいっすよって言うねんけど、
いいな、
うん、これだから何かの条例に引っかからないんであればやりたいんですよ。
引っかかりません。
引っかからない。
引っかかりません。引っかからない。ゴーです。ゴーです。
本当に
ゴーです。
条例に引っかからないのやと俺マジでおごりたいのよ。
いいな。いや引っかからんやろ。だって9時までに返してお酒を飲ませんかった
ら。飲まさない、飲まさない。
そうでしょ、性愛がなければ大丈夫でしょ。
そう、ないないないないないない。当たり前。そんな
ないでしょ。じゃあ大丈夫ですよ。
そうな、でもちょっと親御さんに いいね、なんて説明したいのかっていうね。
焼肉を食わせます。なぜなら私はこの人たちの精神的な親なので。
いやいや気持ち悪いやろ。ただなんか、うん、ね、高校生がね、うん、バクバク飯食ってるとこ見たいだけなのよ、こっちは。
見たいな。
そう、
わかる。僕もちょっと一個夢があんね。
何？
もう、まあ、今娘おるやん。娘まだ全然子供っていうか1歳とかやけど、娘が小学3、4年とか5年とかになって友達家に呼んできた時に、
はいはいはいはい、
もう死ぬほどもう食べられへん量の唐揚げあげたいなと思って。
うわ最高。それをさ平らげたりすんのよ、
う
ん、
そうそうそう、うわ唐揚げやーっつって。
たまらんな。
たまらんよ。またそう、中迫んちは唐揚げがうまいっていう印象を与えてやりたい。
俺もなんかバカほどカレー振る舞いたいな。
いいな。
うわいいやん。
寸胴かってな、そのため
にな。う
わ最高。うわいいな。
ちょっと怒らせてって言って、
いいね、
じゃあぜひぜひって言ってたんでね、まあ、条例が OK すんであれば怒ろうと思います。高校生に焼肉を怒る、もしくは水道橋の温泉に連れてって餃子食べ放題。
あいいな。
いいやろ。
いいな。っていうか YouTube の企画でやろうや。
うわ最高。
高校生に飯おごるっていう映像。
高校生がただひたすら食うとこ見る。
食うところを君がおごるっていう。
いや全然おごるよ。企画でやりたい。4人におごって1万2000やろ。は？出すが？
出すが？
余裕で出すが。
出すな。
マジ最高やったわ。
マジ最高やな。
嬉しかったわ。ほんで、
いいな。
てかお母さんいくつなんて言って。
ああ。
38です
っつって
。俺の1個やねん。でさ、お母さん。いけるわっつって。
そらそうやろ。
むちゃくちゃ嫌な顔された。
むちゃくちゃ嫌な顔。そうやろな。
ちゃうね、うん、彼らの周りにはね、うん、ちゃんとした大人しかおらんと思うね。
ああそうね、
先生と親やん、
うん、
ちゃんとしてない大人を見せてあげようと思ってわざと言いました。わざと言いました。それは、
ね、うん、まあ、だって聞いてんねんからいいやろ。万が一の聞いてるんだから、喋ってるやつはこういうやつよ、ね、精神的な お父さんよ。
あでもあの嫌な顔した子の方 は、
う
ん、あのは連れてこられた。
ああそうね。洗礼やね。
あでもすごい楽しかったですって書いて
く
れて、
あまあよかった、
まあよかったです。 ありがとうございます。本当にぜひお暮らしくださいということでね、
うん、
はい。じゃあ、お名前鉄平総長さん、とつの高いです様、くじゃこう様、いつも楽しく拝聴させていただいております、
うん、
以前のラジオで団子三兄弟の話がありエウレカしました、
うん、
まあこれもエウレカで読んだからね、
うん、
団子三兄弟の団子は単語とかかってるのかってエウレカだよね、
うんうん、白米と納豆さんね。
あそうそうそうそうそう。団子三兄弟の三、
うん
うん、三兄弟の三ね、
うん、
は人物を丁寧に言う〇〇さん、まあ、クジャコウさん、トツノさんは三ね、三、
うんうん、
ではなく数字の三、スリーなんだとエウレカしたと、調べてみるとそうで、久しぶりのエウレカで嬉しかったですって言うねんけど、え？ん？え団子さんやと思ってた？
なかなかやな。
団子さん、
うん、
かば焼き三太郎やと思ってた？
そういうことやな。
え？
え？
思わんやろ。
いやでもいや僕らはさ同世代やん。
まあ同世代か、そっかそっか。
そう解像度低いやん。団子三兄弟ってなんか工夫があるぐらいの感じだったら。
ああそっかそっかそっか、随分年下。まあ鉄平総長さんはね、
う
ん、自称小中学生ぐらいの子やから。
あそうですね、自称ね、
うん、でもこのお便り見るとほんまにそうかもな。
そうかもな、うん、それはそうかもな。
すごいローティーンの感じがする。
そうね、
うん、
確かに。
そっか、よかったね。エウレカよかったよ、うん、
またね、もっとまた送ってね。
ね、
また今度唐揚げ揚げさせてね。
ああ分かる。
あ
まあでも高校生おごりたいわ、
うん、いいな。
なんかさ、バートツさ、若い女の子も結構多いからさ、
うん、
なんか21歳とか20歳ぐらいの女の子らも結構来るわけよ、
はいはいはい、
だからさ、うん、あのもう俺おじさんやからさ、
うん、
17とか20歳ってもう似たようなもんぐらいの年に感じるやん。ちょっと
そうだね、うん、
もう若いってくくりやん。
ああそうそう。
だからさ、17の男の子にさ、20歳とかの女の子はどうなんつったら、うん、いやもうめっちゃそんなん、うん、ね、 好きというか、もう、うん、もうそんなんもうっていう感じやん。でその二十歳とか二十歳女の子にさ、うん、あの子ら17って言ってたけどさ、17ぐらいの弟ってどうって言ったら、うん、いやもう弟と同い年なんでとか言って、まあそうやね、なんか俺らからすると3つ差ってさ、すごいちっちゃいやん、うん、今の33とか4の人って俺らからしたら 2,3 歳下とかやけど、まあ似たような年って感じやん、
う
ん、
もう同い年やなと思うもん
ね、
うん、
やけど、
うん、
20と17は違ったね、全然
違ったね、
すごい違いがあったよね、
当時すごい差やな、20、17、
確かに俺二十歳の時、確かに高校生は子供というかね、うん、年下っていう感じやったからね、
あ、まあ、成長してるしな、
そうそうそう、
すごい、
だからそらそうやなと思った、
そらそうやな
その通りでございます、
これが私たちの老いです
ね、
老いのドキュメンタリーです
ぜひご覧ください、どうせお前らも10年後同じこと言うんやからな、
そうそう、
ね、うん、本当に。お名前カルバドスさん、はじめまして新参リスナーです、エウレカのコーナーに投稿します。
いい、ね、
私は最近とある入浴剤を使い始めたのですが、その香りのせいか陰夢を見たりムラムラして寝つきが悪いことがあります。それが楽しいので他にもそういう入浴剤があるのではと思い、入浴剤エロいで検索したところ某人気ブランドのバスソルトがヒットしました。その商品はパッケージにクマさんのぬいぐるみ同士がハグしている写真が使われており、きっとうまくいくよというフレーズが書かれています。うまくいくイコール夜の営みがうまくいくってこと？とエウレカ検索する前からそのバスソルトは店頭で見かけて知っていましたが、てっきり落ち込んだ気分の時に使うと元気になるという意味かと思っていたらエウレカした瞬間震えました。今は営む相手はいませんがぜひ使おうと思いました、楽しみです、ということで。
そんなんあんの？
あ、だからそっか、何気なく見てたクマのぬいぐるみ同士がハグしてるパッケージ、
うん、
たまに見かけるなこの入浴剤と思ってたけど、
うん、
いざその内容を調べてみると、あ、ちょっとそういう意味があるんやっていうことなんや、
っていうかそんな成分のやつは、ね、赤ひげ薬局で売ってるぞ
なあ
な
あ、もうすっぽんの絵の描いた入浴剤
真っ赤な
すっぽんとすっぽんがもう首をぶつけ合ってる
きっとうまくいくよ、
クロスになってるX 字になってる
真っ赤なお湯も真っ赤になるな、すっぽんの血の緑みたいな、
湯気がムワーってなってるパッケージのバスソルト、
いやなな
るほどね、そんなのあるんですね、
あり
がとうございます、うん、本当に
ありがとうございます、ね、知見が得たも得られます、
お名前一物の介護官さん、トーソンさん、クジャカさん、お疲れ様です。本日はあなたのおしっこのコーナーに投稿させていただきますないねんな、
ないのよ、ないのよ、
恒例のないのに送ってくるやつだよね、そうそう、こいつら一体どの世界線の漫画の聞いてん
ねん結構この人の名前聞く、見る
よ、確かにちょいちょい見るな、うん、
ないっつってね、
ないっつって
ずっとないっつって
ね、先日のラジオでお風呂中のおしっこについて話された回を聞かせていただいた際に、はい、シュノーキリングをした時のことを思い出しました、
うん、
当時大学時代在籍していたゼミで離島に行った際、シュノーキリングをすることになりました、
うん、
シュノーキリング中にその時のシュノーキリング担当のおじさんから、海の中でおしっこしたら気持ちいいよとの通達が実際におしっこしようと思うとなかなか出ませんでしたが、いざおしっこをすると冷たい体に温かいおしっこがまとう快感は何者にも変えられないものでした。言うなればサウナの交互浴に近いものでした。
うん、
うんそして今更思い出したことですが、うん、同じゼミの女の子も私は海の中でおしっこしたよとシュノーケリングが終わった後報告がありました、
うん、
その当時はおしっこに対し性的興奮はありませんでしたが、ラジオを聞き思い出した後に、うん、その水流に乗りたかったと10年越しに後悔の念が押し寄せています
バカめ、
ね、真後ろにね、
うん、
真後ろにピタッとねベタ付きで言ってればね、
うん、そういうこと
ね、本当に、
ね、本当に、
またまた今更振り返って、そのシュノーケリング担当のおじさんの性癖を満たすための悪魔の一声だったのではと考えています。あまりにも自然におしっこすると気持ちいいよと言ったこと、でもうまく長屋に合わせた言葉であったこと、合法的に性欲を満たせる仕事がシュノーキリングだったのではと考えると恐ろしくなってしまいました。
ひどすぎるやろ。
これが10年越しの後悔と恐怖のあなたのおしっこの思いです。これからもおしっこラジオを楽しみしています。
いや、おしっこラジオ、
まあまあ正統派のおもころのユーザーって感じだね、
うん、そうやね、うん
そうなんや。お名前ハマンボさん、
うんう
ん、トーソンさん、クジャコさん、はじめまして、ハマンボと申します。1年ほど前から漫画のを聞いて以来ファンになり、それ以降欠かさず拝聴しております。今回は、なんかあるおもらしのコーナーに投稿させていただきます。
勝手に
も。ないんだよな。
うん、
先日、お世話になった先輩の送別会を行いました。
うん、
コロナ禍で社員同士の飲み会禁止されているのですが、その先輩をみんなが慕っていたこともあり、どうしてもということで開催されました。
うん、
実際、私にとってもコロナ以降、初めての会社の飲み会で、ついつい気分が上がり、たくさんお酒を飲みました。
うん、
その夜は会社の近くに住む同僚の家に泊めてもらったのですが、朝起きたらズボンがびちゃびちゃになっていました。そうです。おもらしです。私は着替えるべく足早に家を試し調べるためスマホを取り出しました、
うん、
ところが昨夜にはバッテリーが半分以上残っていたはずのスマホに全く電源が入りません、
うん、
そうです、 私のダムはズボンを濡らすどころかポケットに入れていたスマホを水没させるほどの洪水を引き起こしていたのです。さてここからがなんかあるのお話です、うん、その日の夜仕事帰りに一縷の望みをかけ修理ショップに駆け込みました。担当してくれたのは20代ぐらいの綺麗な女性です、うん、とはいえ故障の原因について正直に言えるはずもなくあくまで水没とだけ伝え分解点検をしてもらうことになりました、うん、実際かなり浸水していたようでその女性によって基盤に残った水は丁寧に拭き取られていきました。それを眺めていてふとなんかあると感じました。本人が何も知らないまま私の粗相の後始末をさせてしまっているその状況にとてつもない申し訳なさと同時にえも言われぬ感情を抱きました。残念ながらスマホは水没ならぬ小水没していたため修理はできなかったのですが甘美な背徳感だけが残っていたことを覚えています。最後にあの時の店員さん本当に申し訳ありませんでした。この投稿を懺悔とさせていただきます。作業後にしっかりと手を洗えたかを祈るばかりです。
これはカツだね。これカツです。
これはカツですか、
うん、これカツですね、
はい、どこに潜んでるかわからんな妖怪妖魔は。
妖魔
ほんまにこの町の、
うん、
この町のどこに妖魔がもうね下なめずりしてるかがわからない。恐ろしいですよ本当にね。もう病気ですね本当に。山本慎也監督が出てきちゃいました。
ほとんど病気ですね。
ほとんど病気、本当に
いいよなほとんど病気。病気はカタカナね。
そうそうそう。伸ばし病ね。病気。
病気。
本当にもう町に住む妖魔のコーナーだよ本当にね。お名前柴犬エンジンさん。とつなくだこさん放送200回おめでとうございます。うん、またやけどね。次回やけどね。冬には毎年遭難者が出るほどチンチンがでっかい柴犬エンジンです。はいはい煽ってきてるね。私がセルフ丼屋で働いてた時の話です、うん。私は仕事中にどうしてもお腹が空いた時は店長に隠れて天ぷらを食べていたんですが、うん、日常的につまんでいたせいかうっかり店長の目の前で口に入れてしまいました。
いいな。
やばい。怒られると内心焦ったんですが堂々と店長の目を見ながらもぐもぐしていたら何も言われませんでした。
いいね。
そこでチンチンが小さい割にハートが強いお二人もこれまでに焦った経験ありますでしょうか。よかったら教えてくださいということで。
めっちゃいいな。
ねえ本当に、ね、
どうなったやろ。
逆にやもんな、
うん、
逆にそこまで堂々と天ぷら加えたら向こうももう
行くしかないもんな、うん、もうあの噛まれた時にガッと行くしかないみたいな感じ。押し込むしかない。
そうそうねえもう逆に手押し込んだろうのか、うん、形はね。
そうそうそう焦ったことな、
うん、まあでもまずこいつが煽ってきてるからな。まあちょっとその手には乗らんぞっていうのもあんねんけどな。
まあまあまあ、まあ、
その手には乗らんぞっていうのはあるけど、まあ、
ちっちゃいからな。そういう、あの、
そうそうそう
答えが思い浮かばんってことやろ。
まあそうやな。だから
ちっちゃいから、
うん、まあまあ、 あのちっちゃいやつってなんか言ってくんねこういうこと、うん、ちっさいやつって結局な。
いや僕はでかいからね、
うん、いや俺らはね。そう、まあ、俺なんかはほんまにでかいからね。
あ、
うん、
まあ言えよ。
何がいいな。
でかいでかい。
だから
どれぐらいでかいか言えよ。
その
ほら
柴犬エンジンに対して言えることは、うん、今もよ多分このラジオも上がる聞いてるかもしれんけど今聞いてる今も視界には入ってるよ、
うん、ああそうね、
うん、俺のチンチン、
ね、それは間違いない、
ね、それはね俺チンチン大きすぎてお前の視界に常に入ってるってなだけは言っておきます。
あ、うん、今日はチーム戦やからな。トツノクジャクオ対柴犬エンジンやから。
そうかもしれない。
あ、お前はでかい。確かに、
うん、OCC 大喜利。
僕はもっとでかいけどな。
おう、そうやな、お前でかいからな。
そう、うん、僕はチンチンで、
うん、
地球を縛ってる今。
なんで？一応理由聞いていい？
三周縛ってる。
一応理由聞いていい？
三周縛って地球を八の形にしようとしてる。
理由は分からんけど頼もしいな。
頼もしい。
理由は分からんけど大したもんやわ。
こんな二人に戦えるやつまだおるか。
ギューっとね、くびれさせようとしてんねや。
そうやぞ。
氷炭の形にしようとしてんちんちん。
ビビってんちゃうぞ、ほら。
来いよ、来いよ、
来いよ、来いよ。ギュー
あー、これまで焦った経験ね。うん、まあまあ、それはもうたくさんありますよ。
あるよ、いっぱいある。
めちゃめちゃある。まあ、あれやろな、
うんうん。
あの、起きたら授業始まる5分前やったな。
いやー、それめちゃ普通のこと言うやん。
起きた、10分前やったかな。
あ、
いや、ちゃうで。
うん、
あの、なめんなよお前。そんなお前さ普通やと思ったやろ。
ああ、
ちゃうで、
普通やと思った。
ちゃうちゃう、うん、先生やで俺。
それはあかん、それはあかん、それはあかん。
なめんなってお前なあ。
あかんや、思った以上やった。
そうやろ、生徒やと思った
やばさが
な。生徒やと思った
やろ。生徒やと思った、
うん、そんな別に、ああ遅刻かやろ、
うん、
ああ授業遅刻すの、ああまあまあまあまああるんちゃうやと思ったやろ。ちゃうで、
思った。
先生やから
焦るな、うん、めちゃくちゃ焦ったやろ。
でも血の気引いて
なあ、
ズオーってしてやばーってなって。
やばいな。
もうほんま5分でシャワー浴びて
なあ。でも間に合わんやん、もうすでに
5分で髪乾かして、
うん、終わった。
10分で学校着いた。
うおい、
チャリ爆走させて。
チャリ爆走すごい。えら、
電話かかってきて、事務局から。
いますか
先生、大丈夫ですか今日授業ですけどって言われて。
うん、
すいません、ちょっと、すいません、打ち合わせ長引いてちょっと連絡できなかったね。いや、ほんと、ほんと5分後くらい着くんで、つって。
危な。
危なかった。
危なかったな。
ほんまに。その説は本当に申し訳ございませんでした。しかもこれ、やったん1回だけちゃうから。
そうな
ん。でもじゃあ、あの、うん、寝坊はない。寝坊はその時だけ。寝坊はその時だけ。
遅くなったのは何回もある、
ね。そうそう。遅くなったんはあと1回か2回あった。それはほんまに仕事のあれで、あのミスで。そうそう、ブッキングミスで。しまった、今日授業もあったんや、みたいな。
ちんちんちっちゃいのお前。お前なんか僕焦った。昨日焦ってめっちゃ。
昨日何
車道をさ、自転車でこう走って、買い取ってん。シャドウでなんか前にゴミみたいなの落ちてんなと思ったら、
うん、
黄色と白のハムスターやって、ハムスターやと思って、
うん、
ネズミ絶対ネズミじゃないハムスターやと思って、うん、なんつうの横切ってくるからちょうどこう自分が行くところにちょうどぶつかるスピードです、
うん、危ない危ない危ない危ない
危ないキーってやってハムスターやって声出た。
でハムちゃんは？
ハムちゃんそのままチューチューチューって向こう岸渡って、向こう岸
渡
って、ハムちゃん、なんでと思って。
よかった、向こう岸無事に渡れて。
野生のハムちゃん初めて見たから。
どっかが逃げたんかな。
ああ、あれが、モルカ
違います。
あ、ちゃうモルモットやし
な。モルモットじゃないです。
うん、
それは焦るな。
焦った。
よかったね、なんか引いたりせんでね、
本当に。そうやね、危なかったわ。
ああ、びっくり。
そう。
はあ、絶対ドキドキした俺も。なんで野生のハムスターおんねん。
野生のハムスター
何それどういうことやねん。
そう、こらったよ。
怖いわ、
うん。
俺の友達、なんか異常個体のむちゃむちゃでかいハムスター飼ってて、うん、俺は見たことないねんけど、
うん、
あの俺がもう友達になった頃にはもう、あの、いなかったから、そのお宅にね、
うん。
めっちゃなんか、平均寿命余裕で超えるぐらい生きてて、
うん、
めっちゃでかくて、あの、手袋二重にせんと、抱っこできへんかったし。
へ、
うん、なんか、噛んできて。
ま
あ、危なかったって、まあ、怪我するから手袋二重デザインで触られへんくて、でもなんかハムス帝王もうラオウみたいなハムスターやってん、うん、
ああラオウみたいな、
そうラオウハムスターやってんけど
手上に上げてた。
いや、まあ、あの、ある日脱走したってなって、
うん、
見たらあのなんか傘立ての隙間に体がでかすぎて、
うん、
通り抜けられなくて挟まって、
うん、
なんかあのヘッドスライディングの姿勢で投資してたらしい。
悲しい。
こんなに這おうとして生きてきたのにそんな最後って
最後
膝ついた、ね、玄関先で膝ついたっつって。
ハオがな。
ハオがね。ハオの最後が。
僕もハムスター小学校の時飼っててんけど、
うん、
嫌われすぎて、
うん、
手めちゃくちゃ噛まれた。死ぬ前持つたびに噛まれて。
中野もそういうこともあんねんな。
ああ、お父さんが結局飼ってたわ
途中から。まあそのハムスターやったかもしれんな昨日みたいな
ね。あ、そうかもね、
うん。
会えたかも久しぶりに。
俺が適当なこと言ってお前も適当なこと言うっていう。本当に良くない。本当に良くない時間と今の。
いやでもいや間違い、いやこれは君は僕らは間違ってない。
そうやな。
聞いてる側や。
いやそんなことない、ね。
お前らや。お前らがもうちょっとしつこめ。
戦いやから。マジョ漫画の戦いやから。
戦いですからね。
お名前小林コンデンサーさん、トトさん、クジャコさん、こんにちは。普通おたに送らせていただきます、
うん、
私の体の性は女、通ってる子は女子校、そもそも恋愛したいとも思っていたので、うん、性液の味をすることは向こう10年はないだろうなと思いながら前回のザーレポを聞いています。
ザーレポ名前作ったらもう
あかんで、高校生がこんな売ったら
あたんよ、
あかん、こんな打ち込んだらザーレポなんて言葉を、
言葉を忘れてください、ザーレポっていう
の、そんなもん、まあ、もう削除してください、あんたも、あなたザーって言ったらレポがついてくるんですよ、予測変換で、ね、恐ろしいですよ、
お前やで、お父さんとかお母さんに見られた時に、
ね、
このザーの後にザーレポって何やこれ、
家族共有の PC やとどうすんの、ザーサイのレシピを調べようとしてお父さんかお母さんがザーレポ、
ザーって
言った、何レポって何、
ザーレポ調べたら漫画に出てくるわけよ。
なん
で聞いたら、
ほんで聞いてみたら男子高校生に焼肉を奢ろうとしてんの、
ちょっと来なさい、コンデンサー来なさい。このラジオなんや。
お父さんには関係ないじゃんって。関係あるっつって。
関係ある
っつって。なんでっつって。お父さんが芝居のエンジンだ。お父さんが。
で
お父さんも送っていたん。何やそれ。
何やそれ。
人間の性域内下等含有率は90から520ミリグラム、マイデシリットルと個人差が大きいことをとある本で読み、興味深いなと性域の味に思いを馳せ、久しぶりにその本を開きました。加藤が入ってるんだ、
うん、なるほどね、
うん、その本に載っていたデータによると うん、牛の精液内加糖含有率は280〜1500mg 毎デシリットルと個体差は大きいのですが、うん、個体によっては 1500mg 毎デシリットルも加糖が含まれているらしく、牛の精液の方が甘かったりするんだろうかと決して知り得ないことに思いを馳せるばかりです、
うん、
ということでね。
なるほどね、
ちなみにその本はありえない医学辞典という名前で、トツノさんがラジオ漫画犬第197回のアフタートークで話していた科学は全てを解決するで活動されているアルマジロー先生の本です。興味があればぜひ。アルマジロー先生面白いんだよね。
面白いよ、
うん、アルマジロー先生の YouTube で話してた話が面白すぎて、それをそのまんまネットでこの前見た話やねんけど、うん、さーって漫画で喋ったことがあるぐらいだよ。
へー、おい、
ん何
いや、お前は悪いやつやな。
でもほら、別に俺が思いついたとは言ってないよ。
そんな、インターネットの風上にも置けへんな、うん、いや、むしろインターネットと言うべきか
だからアルマジロー先生は面白いということをここで言っておきますね。
へ、
うんね、
はい、っていうかあれやな、うん、なんかアカデミックなコーナーになってきた
ね。
精液の味とは。
いやだから、まあ、これはえぐみがね、
うん、
低かったから読みましたけど、ほんまにえぐみしかないやつ送ってきてるやつらいっぱいおるからな。
そろそろ映画にせんと
俺が喜ぶばっかりやから。
そうやね
俺たちは楽しんでる。
俺たちは楽しんでる。楽しんでるんだよ。
はい、うん、お名前グングニルを投げるギャルさん。めちゃめちゃいいやん。
めちゃめちゃいい
やん。グングニル投げるギャルめっちゃ
いい。コラボしようぜ。グングニルを投げるギャル。
トツノさん、クジャクさん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。
うん、
今日は僕の私のリュウニーのコーナーに投稿します。私がリュウニーと出会ったのは中学生の時です、
うん、
春の遠足で学校から 5km ほど離れた大きい公園にいた時、私は昼食後の自由時間に友達と四つ葉のクローバーを見つけたり、白爪草の花冠を作ったりして遊んでいました、
うん、
花冠を作っている時、ふと友達が、あれ？これって最後止めるのどうやってやるんだっけ？と花冠を輪っかにする工程を聞いてきました、
うん、
私も覚えていなかったし、他の友達も誰も覚えていませんでした。せっかく途中まで綺麗に作れたし、花冠以外にする方法も思い浮かばないしと少しへこむ私たち、うん、その時友達のうちの一人ケイちゃんが、うん、ああ待ってリュウちゃん多分これできるわと言い出しました、うん、リュウちゃん誰と言おうとしましたが、そういった後ケイちゃんはすぐ一つ上の学年の男子生徒が集まっているところに行ってリュウちゃんらしき人を連れてきました。私たちの元に来てすぐに、ああこれな、ここ持ちながらこっち入れて回したらできると器用に輪っかを作ってくれるリュウニー、ついでにお花の指輪の作り方も教えてくれました。あと四つ葉のクローバーを見つけるのもめちゃくちゃ上手です。作り方を教えてもらったお礼におやつに持ってきてたお菓子を全員一つずつリュウニーにあげました。私があげたチョコ入りのマシュマロがめちゃくちゃ美味しかったらしくて、自分の元いた場所に戻った後もう一回村に来たし、ひも球グミと交換してくれました。以上が私とリュウニーの思い出です。ケイちゃんとリュウニーは家が近所で保育園から一緒らしいです。長文失礼しました。読んでいただいてありがとうございます。
いやまあもうほんま途中まで普通に聞いてんだよな。
そうやねんな、おんねんな。
そうやねん、おんねん。
またリュウニーが出てきたな。リ
ュウニー出てくるからな。
また出てきたわ。
こういう過去あるからな、リュウニー。確かに、
まあリュウニーそういうのもね、うん、意外とできんのよね。
そうね、
まあほら姉貴おるからね、リュウニー。
そうそうそ そう、
なんか姉貴に教えてもらったっぽいんだよな、
う
ん、
姉貴も結構あれやからな、
姉貴のお姉ちゃんな。リュウニーのお姉ちゃんほんまなんか、
うん、
男子3人ぐらい仕分け回した見たことあるで俺。
あ、ほんま、あ、そん時ぐらいかな、かな、
うん、バリ強いからな。
ああ、リュウニーのお姉ちゃんほんま、うん、タバコピアニッシモ5本吸いしてるもんな。
あ、してるしてる、あの、うん、一吸いやもんな。シュッジュッジュッつって吸うもんな。
ズッつ
すごいよな。
うん、なんでピアニッシモなんすかって聞くくん、かわいいやんつってた。
いいな。リュウニーもね、タバコようなんかいろんなの吸ってたけどな、うん、なんか一回なんか、うん、なんか窓際、
うん、
そのさ窓のさ、
うん、
サッシの部分というかあるやん、うん、細いフレームの部分みたいな、
うん、
あそこにタバコ並べてて5本ぐらい、
うん、
で何してんねやろなと思ってさ、
うん、
なんかずっと置いてるだけなの見てて、
うん、
でリュウニー何してんのっつったら、
うん、
馬なるって言ってた。火に当てとったのか。
あ、馬なんだ。
馬なるって
言ってた。馬なる。あ、そうなんですか。
そうなんですか。
そうなんですか。馬なる。馬なる。
じゃあ最後、
うん、
お名前目つぶしさん、トツノ先生、クジャコさん、こんにちは。いいよなのコーナーに送らせていただきたいというか、うん、本日はお礼を言わせていただきたくメールを送らせていただきます。
お、
私は数十年間ぐらいの間ラジオという媒体を聞くのを楽しんでおります。聞くラジオではやはりお二方の番組漫画犬と同じようにリスナーからお便りを募集するラジオもあったりするのですが、私恥ずかしいことにラジオ好きのくせに数十年の間人生で一度も自分が送ったお便りというものを読んでいただいた経験がなかったのです、
うん、
他にお便りをよく読んでいただけてる名物リスナーさんとかそういう人たちはやっぱり面白い文章を書いてたりするから、あ、俺の書く文章なんぞおもろくないから無視されるんやろなって勝手にへこんで、ラジオは大好きなんだけど積極的にお便りコーナーとかに応募したりしなくなっていました。 そしてこの漫画にも実は2016年の第1回目からずっとひっそり聞き続けており、すごいな。お便りコーナーで様々な面白い文章を書くリスナーさんたちがトツノ先生に面白いおかしく扱ってもらっているのを聞いたりして、自分もお便りコーナーに応募してみたい思い始めたけど、もし自分の文章がつまらなくて無視されたらどうしようと怖くもありました。でもいざ意を決してメールを送らせていただいた頃、なんと私のお便りが読んでもらえた。その瞬間凄まじい感動と全身の毛穴が逆立つような感覚がしたのを今でも忘れません。トゾの先生やクジャコさんの口から目つぶしさんと私のペンネーム、数十年間さまざまなラジオ媒体で使用し続けてきて、今までどのラジオでも言われたことのないこの目つぶしというラジオネームをお二方に口に出して言われた、そして自信がなかった文章を読んでもらえたという感動、本当にありがとうございます。これからも応援し続けます。
ありがとう
ということでね、嬉しい、ということでラジオ漫画と番組ええー、な、ほんまにええよなというふうな、
いやほんまにええよね。
いやあのね、目つぶしさん、本当にね、じゃあ、じゃあ、送ってくださいよ。
そうよ。
あのね、次回、200回なんですよ、通算。いろいろありましたけど、まあ通算200、まあその、俺が出てない回もあり、セブーさんとやった回もあり、あの、全然違う人たちでやった回もありみたいなのもありつつも、200なんですよね。投資で言うと。
そっか。君が出てない回もあるのか。
あるんですよ。
あ、そっか。
なんで、
ほんまやな。
ね。
あ
の、著名人からのお便りをお待ちしてますと。
そうやで。
言いました。ウィル・スミスさんからも来てます。
来てた。
いや、もうね、本当にね、言うよ。
言うよ。
言うよ。本当に。来てない
送ってよ。
送れよ。
送ってよ、ジングルも。
お前ら。
ジングルもちょっと来たけどな。
ちょっと一個だけ来てたけど。ちょっとお便りをもっと。
そうだよ。
恥ずかしげもなく言います。助けてくれ、漫画の。
音声特にできてる人は嬉しい、ね。
音声はほんと全然来てない。
来て、あ、ゆとりちゃんに録音しに来てもらってもいいよ。
いいよ、いいよ。ぜひ。あと一週間ありますんでね。
そうね、
ぜひぜひ。
ぜひ。
お便りね。あと、あの、音声もね。
音声ね。
ぜひ送ってください、ね、本当にね。著名人からのお便りっていう、コーナーですから、ただの。じゃないと、やっぱね、200回やってても、まあまあ、こんなぐらいやなっていうところで、やるよ。
お前
次回300回に向けて頑張ってかなって気持ちにはなるもののね、やっぱりその、ね、弾みをつけていきたいんで、
そうね。
こんなことをね、本当は言っていけないんですよ。しれーっと、そんな言わんでもアホみたいに来る。ね、それが一番それはいい。もうチャーネも言おう、これは、送ってくれと、
送っていこう、
だからもう三菱さんもぜひ、著名人のお祝いのコーナーにね、メールでもいいし、もうぜひ音声も、もうバカすか、みんな頼むわ、
そうやね、
バカすか頼む、
いや、ほんまにほんまにくだらんのでいいから、
いや、ほんと全然本当にそんな、あの、ガチガチじゃなくていいから、
ね、
あの、ほんまに、
そうそう、
ほんまにくだらないのが来てるからそしてそれ自分嬉しいんで、
そうそうそう、
ぜひね、次回200回に向けて ね、あの、著名人からのお祝いのコーナーに、
ぜひ、
はい、あの、テキスト、
特
に音声、ガンガン送ってきてください、ほ
ん
とガンガン頼みます、あと1週間なんで、ね、
ガンガンね、お願いします、
ガンガン頼みます、
ガンガンね、
ということで、はい、今回これで終わりです。
終わりですか？
そうです。199回はここで終わりです。まあ、今回次回予告もあると思うんで、
そうね、
最後まで聞いてくれたらって感じですけども、まあ
ね、ね、最後に次回予告があるんで、
そう、
ポストクレジットがあるんでね、
あるといいな、あるといいな、
そうやな、本当にね、
あ、な、ちょっとお便り読んでいい、最後っつったのに、
あ、見て、
首輪をつけた、これ女の子のマークやな、首輪をつけたメスでいいんか、これ
メス、
トツナケジャクさん、こんにちは、先日、バートツツに伺った19歳のものです、そうそう、未成年の子もね、来てくれてて、
あ、いいですね、
初めての参加で少し緊張していましたが、いろんな方と楽しくお話できたり、エッチなポールダンスを間近で見ることができたりと、大変刺激的な夜でした、もうね、いろんなことが起こるから、もう、あの、その日、もう何が起こるかがわからないんだ、俺も、いろんなことが起こるんですよ、
あ、ルーミックワールドやね、
そうなんです、え、高橋由美子先生の短編集、
そうそうそう、
傑作短編集、
傑作短編集みたいなことが起こるんだろ、
いろんなことが起こるんでね、おもちゃ箱みたいなイベントなんで、
いいですね、
トツノさんにも話しかけていただいたり、気配りしていただいて、ホスピタリティ高えと感動しました、サイン入りのチェキとポストカードを家宝にします、感謝の意を伝えたかったので、こちらに送らせていただきます、本当にありがとうございました、ということでね、追伸、トツノさんが隣に座った時、とてもいい香りがして、ドキドキしてしまったのですが、何か香水など使えていますか、ぜひ知りたいですということで、本当に、ね、
僕も知りたい、何の香水
使ってるか、毎回聞かれるんですよ、これ、何人にも聞かれるんですよ、
聞きたい、絶対聞きたい、
今度ぜひイベントでお教えしますね、また来てください、
いや、言ってください、
いや、なんでこれ読んだかっつうと、あの、最後告知なんですけど、ね、出張バーとつとつがおそらく5月にちょっと某所であると思うんで、またそれは追ってお知らせします、
天国でやるのか、お前は、地獄か、天国か、地獄か、
それで言うともう本当にもう極楽かもしれない
、
うん、
極楽
すごいとこでやる。
ハワイ
ある意味ね、
ある意味ハワイ、ある意味ある意味
南国、
南国
ある意味ご機嫌
パチンコ屋
ある意味
ある意味
ある意味そういうことかもしれない。まあちょっとあそういうところでっていうところの予定なんで、ね、出張バーとつとつを、
うん、
あのまあそんな、うん、あのなんていうの、うん、普段みたいにすごい何時間もやるわけじゃないんですけど、うん、まあやる予定なんでちょっと告知をお待ちくださいということでございます。
いいね、
はい、
うん、
なんであの、うん、その時に聞いてくれたら教えます、
うん、OK
使っていいです。
なんで雑誌をしみすんの
いや別に別に何回もこれ答えてるよ。パフュームオイルファクトリーのナンバーナインね、
はい、言ってるやん、はい、パフュームパフューム、
はい、
パフューム
何回も聞いたらいいやんか今の部分を。
パ
オイルファクトリーのナンバーナインね、はい、
スーパー、
はい、もう聞きない、
ハイパー、オイルオイル、
あ、じゃあチキンナンバー、チキンナンバー
のチキンナンバーのナンバーナイン
を、じゃあチキンナンバーを体に、うん、あの浴びせてからイベントに行ってるから、うん、チキンナンバーの香りです。
最高やん。
甘酢です。
この世で一番いい
よ。甘酢とタルタルです。っていうのが告知だったんで、うん、それをね告知の告知みたいな感じですけど、
うんうん、
はい、読みました。あざす。
そうですか、
はい、
う
ん、あなた告知あんの？
ゆとりちゃんやね、うん、とにかくゆとりちゃんに来てくれてね、
うん、
あのコーヒー飲んだりね、
うん、
酒飲んだりね、
うん、
ぶちかましていこうや。
よいしょ、
うん、
よいしょ、
ぶちかましていこうやって、
はい、
なあ、
うん、
頼むで。
疲れてんのかもう。何ぶちかましていこうやって相撲取りしか言ったらあかんねん、そんなもんお前。
な、相撲取りは言っていいんか。
相撲取りとアメフトの人ぐらい言って
言っていいんか。アメフトや
ったらそれはいいよ、ぶちかましてんねんから。
ラグビーはいいんか。
いいよ、ラグビーのそのフロントの人たちも言ってよ、ぶちかますんが仕事やから。
ボクシングの人は
いいよ、じゃあぶちかますんが仕事やから。
あれは
何、
キャサリ
ン、何もう思いつかねえとやめえや。素直に謝りいいな。お前の子供でできるわ、素直に。
ごめんなさい。
いいです。またキャサリンはぶちかましたけど、キャサリンは。ということで次回はいよいよ200回ということになってきましたけども、
ニーシャ、
ニ
ーシャ
って何、
ニーシャ、
ニーシャ誰、
お前、お前がニーシャ、ニーシャのエブリシング、エブリシング、
どういうこと、
あ、
あ、時間ない、時間ない、
エブリシング、
次回ラジオ漫画の方向編32、200回記念オチ覚えてますか。でお会いしましょう、次回も
ミニジンジドンやったら
踊れエアロー。